皆さんおはようございます。音楽熱奏です。本日の喋り手はハートカンパニースタッフ鳥越です。よろしくお願いいたします。本日は7月22日の水曜日となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。猛暑日酷暑日が続いておりますが、皆さんの地域は大丈夫ですか？かなり暑いですね。一気に気温が上がった気がします。関東甲信越地方でも梅雨明けをしたというようなニュースを目にしました。まあ、めっきり雨が降らなくなったのはいいことなのかもしれないですけれども、その代わり襲ってくるこの酷暑ですね。気温がすごい高くてですね、びっくりしますね。本当に外に出るとね、サウナよりも暑いんじゃないかと思います。まあ、最近本当にこの暑い日が続いていく中で一つ面白かったのがですね、まあ、面白いというかクーラーがですねガンガンにかかってる部屋にちょっといなきゃいけなくていたんですよ。でいたらどんどん寒くなってきて、上着持ってくればよかったって思ったんです。であんなに暑くて外が嫌だ嫌だと思っていたのに、外に出ると逆サウナみたいな、まあ、サウナに入って外気浴をして涼しくて整うんですよね。でそれと真逆の現象が起きまして、寒い部屋から暑い場所に行ってあったかさで逆に整うみたいな逆整い現象っていうのが起きましたね。まあ、そんな冗談はさておき、まあ、本当に暑い日が続いているのでエアコンクーラーの適切な使用というのをぜひ皆さん心がけていただければというふうに思います。そう、最近そのエアコンに関してですけど、こうスイッチをですね帰ってきて入れるわけじゃないですか。まあ、それもねちょっとねめんどくさいなと思ってまして、できればネット上で操作したいなと思うんですけど、うちについてるエアコンはそういうネットとかに非対応の古い機種なので、まあ、それをどうにかできないかと思って考えているところです。まあ、そういう機器が売ってるみたいなので、それを買えばおそらくそれを介してうまくいくんですけど、どうやら話によるとそれが誤作動を起こして、まあ、その人は、家の出入り口らしいんですけど、家の出入り口がですね、勝手に帰宅センサーみたいな、を感知して勝手にガチャガチャ開くみたいな、怖いじゃないですかそんなの。夜中とかにねいきなりガチャって開いて、誰か入ってきたみたいな、そんなことになってるらしいんですよ。まあなのでね、機械って本当使い方が難しいなとは思うんですけれども、まあね、せっかくだったらね、エアコンぐらいはね、そういう機械化して、自動化していくっていうのもありなのかもしれないなというふうに思っております。最近、近所にですね、コーヒー屋さんがありまして、そこに行ってみたんですよ。で、たこ焼き屋があってコーヒー屋があってっていう感じだったので、たこ焼きを買ってコーヒーを買って帰ってみたんですよ。でたこ焼きを食べてコーヒーを飲んだんですけど、コーヒーがねめちゃくちゃ美味しくて、僕はたびたびお話ししてると思うんですけれども、酸味が強いコーヒーが好きなんです。まあ、なのでアイスで飲むと結構酸味を感じることが多いんですけど、中でも特に酸味が強いコーヒー、フルーティーな、酸味を感じるようなコーヒーというのが好きでして、まあ、そういったコーヒーをいただきました。まあ、値段はねもちろんセブンイレブンだったりとかマクドナルドとかね、まあ、そういうような手軽に買えますよみたいなコーヒーよりか値段ちょっと高いんですけれども、でもそれでもやっぱり美味しいというコーヒー、美味しいコーヒーっていうのはですね、何事にも変えられないようなそういう幸福感を与えてくれる飲み物だなというふうに思っております。ということで音楽熱奏をスタートしていきたいと思います。音楽熱奏はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンテンツ制作、ライブ制作などなどしております。ということでですね、今日は特に話題が決まっておりません。そうなので、洗濯について話をしたいなと思います。洗濯といってもチョイスではなく、ウォッシュの方なんですけども、最近洗濯にハマってまして、まあ、洗濯にハマってるって何ぞやという感じなんですけど、そう最近洗ったのがですね、かれこれ多分もう十数年は洗濯していなかったであろう、トートバッグがあるんですよ。で白いなんかちょっと強めの布なんですけど、でそれをね、洗ってみたんですよ。もちろん予洗いをしなきゃいけない、予備洗いをしなきゃいけないということでですね、一旦、洗面シンクシンクに水、お湯をちょっとねぬるま湯を張りまして、でそこに、洗濯用洗剤を入れて、まあ、そんないろいろね漂白剤とかなんだとか入れようかなと思ったんですけど、うちにはそんなものはないので、とりあえず、洗濯用洗剤と、あとはなんだっけ、なんかね 昔買った洗剤、いやすごいアバウトだな、昔その、高知所、まあその高知所の人たちが、高知所に入所している人たちが、社会貢献のためにいろんな作業をして、でそれでお金を得るっていうような、お店出店が、キャンペーン、なんて言えばいいんだ、そういうなんていうか、なんとか市みたいな、あやってることがあるんです。でそこに立ち寄った時に偶然出会ったあの有名な石鹸があるんですよ。でその石鹸を使ってみたんですけれども、昔の汚れでも効くのかなと思って試しにやってみたんですよ。でその石鹸固形なんですけど、ゴシゴシとこう塗り込んで、でその上でつけ置きをして、でしたらやっぱりね、じわっとこう茶色い水がね出てくるわけですね。まあそれはそうですよ、十何年も使ってそのままにしてたトートバッグなんで。まあそれもね、別に日々使ってるわけではなくて、ふと発見したんですね。あ、そういえばこんなの持ってたなみたいな。でそんな流れでちょっと洗濯を強めにかけてみたんです。強めにかけてっていうか、しっかりやってみたんですよ。でしたらね、本当にね綺麗になりましてね、めちゃくちゃ見違えるように綺麗になったなと思って、まあ別にすぐ使うわけでもないのでもう一回しまったんですけど、まあそんな感じでね、洗濯に最近ハマってます。いろんな洗剤とか試してみたいなとは思うんですけど、なるべくね僕は柔軟剤を使いたくない派なんですよ。でもね、柔軟剤を使わないことによってタオルがゴワゴワになっていくじゃないですか。でそれだけなんとか避けたいなと思ってて、なんとかならないもんかなというふうに思っているんですけども、まあ、あの最強だなと思うのはやっぱジェルボールですね。いろんな要素っていうのが入っているので、あれ1個で何とでもなるじゃないですか。なのでね、あれをね1個洗濯機にポンと入れて洗濯を回すっていうね、最近そんなねシンプル洗濯をね日々やっております。まあ、冒頭にも話しましたけども、気温が高い日が続いているので洗濯物はすぐ乾くんですね。なのですごくこう回転率よくですね、休みの日なんか洗濯を回す、洗濯機を回す回数が増えてるなというふうに思います。それこそ白いシャツなんかもね、古いやつをこの間ちょっと洗ってみたんですよ。まあ襟元とかね、首ん 襟元首周りとか、あとそのなんていう、袖周りとか袖口周りとか、やっぱ汚れるじゃないですか、汗の皮脂とかでね。でそれもね、その固形の石鹸を使ってゴシゴシやってみたらですね、結構綺麗になったんです。いやこれ石鹸すごいなと思いまして、ね、これすごくおすすめなんですけど、まあ、なかなか買えるものでもないらしいんですよ。まあ、もちろんね、そのね、あの出店というか、そのなんていうかね、なんとか市ですよね、多分高知省の方が、作ったものが売ってる市だとなんかすごいアバウトなんですけど、でしか買えないらしいので、それはねすごくねおすすめなので、ぜひそういうものを見かけたらですね、買ってみてはいかがでしょうかという感じでございます。であとはね、洗濯機といえば、その洗濯をしていく中でいろんなコースがあるじゃないですか。で脱水ってかなり難しくて重要だなと思ってるんですよ。で前に行ったサウナ施設だと、そのなんていうか、男女一緒に入れる部屋があってですね、でそこに入るときにはもちろん服を着てなきゃいけないわけですよ。まあそれはそうですよね、当たり前ですよね。でも別に貸し切りみたいな感じだったので、それは別にその着てても着てなくてもよかったんですけど、まあ着て入ったわけですよ。で水風呂もあって、で水風呂にもその服を着たまま入るわけですね。まあ着衣水泳みたいな感じです。なのでその服っていうのがびっしゃびしゃに濡れて水を吸うわけですよ。でそれで整いスペースに行くんですけど、そのびっしゃびしゃの服から滴り落ちる水がですね、まあとにかくビタビタビタビタボタボタボタボタ垂れるわけですね。まあなので若干なんかちょっと気まずくて、まあ、その貸し切りみたいな感じだったので、誰がやったかなんかすぐわかるじゃないですか。あ彼がやったんだなっていうふうに思われるじゃないですか。でそれも嫌だったので、結局ビチャビチャと水をまき散らしながら、その後ろその前をですね、置いてあったモップで水を拭き取るというようなところで、まあ、その作業と、水を拭き取ってみたいな感じで、結構忙しくやってたんですけど、まあ、さすがにちょっとね、あの水があまりにもずっと滴り続けるんでなんとかならんかなと思ったら、脱衣所のところにですね洗濯機が置いてあったんです。でてっきり僕はその洗濯をして干しとく用だと思ったんですけど、脱水をかける専用みたいな感じで置いてあったんですよ。あ、これはいいなと思いまして、一旦その服を脱いで脱水をかけてみたところ、やっぱりねちゃんとね水って取れるもんなんですね。 もちろんそのしっかり乾くわけではないので乾燥ではないんでね、脱水をかけた状態の、ちょっとこう水気が残っている服ぐらいにはなりまして、びちゃびちゃの状態からそれになったっていうだけでね、かなり快適性が変わりますね。まあね、なんかこの汗の対策とかもそうですけど、その脱水をしてちゃんと物を乾かすっていうのはね、大事なんだなというふうに思いました。その汗の対策ってなんで言ったかというと、その、なんていうのか、シャツにかけるスプレーみたいな、前回もお話ししたんですけど、インナーだったりとかシャツにかけておくと涼しいですよみたいなスプレーがあってですね、それを結構この夏使ってるんですよ。でコンビニでも手軽に手に入るんですけれども、それよりもめちゃくちゃ強力なのを、昨年の夏にですね、ディスカウントショップかな、なんて言えばいいんだあれは、雑貨店なのかな、あれはああいうのってなんて言うんだっけ、そういう店で買ったんですよ。でそれを買って結構なお値段したので、どのぐらい効くんかなと思ってたんですけど、コンビニで売ってるのとは段違いなぐらいですね、かけとくだけでほぼ一日中ですかね、涼しい状態が続くので、本当にね、この夏はね、そういうもので自衛していかなきゃいけないなというふうに思いました。やっぱ日傘とかもね、昨年の夏も言ってたような気がしますけど、持ってた方がいいんだろうなというふうに思いますね。もうめちゃくちゃ暑いじゃないですか。もう暑くてね、本当にね、とろけちゃいそうになっちゃうので、とにかくね、暑さ対策っていうところは気をつけていきたいですし、汗をかいたらすぐ洗濯をするっていうのでね、服にも優しく、そして、快適な夏を過ごしていきたいなという、そんな話でございました。なんかおすすめの洗剤とかね、僕ね、洗剤の香料が苦手なので、匂いがしない、柔軟剤とかがあればぜひ教えてほしいですね。あとはその、シミ取りとか、汚れ取りとか、なんかそういう裏技とかあったらぜひ教えてください。はい、ということで前回のコメント返ししていきたいと思います。前回ですね、クリューさんからです。ありがとうございます。おはようございます。筑波の大成軒というところのチャーハンと餃子が絶品で調子がいいとチャーハン第2試合ます。あれこれ、合ってる？前回のお話でしたっけ？前回ですよね。そうですよね。餃子は野菜だけなのにジューシーで、ニンニクガツン何個もいけちゃうと思うけど、あえて1枚で町中華のチャーハンをかき込む。ああ、今日は波でよかったかもしれないと思いながら外の喫煙所でタバコをふかします。そう、わかります。大体食べ終わった後にね、波でよかったかもしれないなと思うんですよね。血糖値スパイクで帰ったら失神確定ですが、この満たされた気分でタバコもうまいんですよね。結局大盛りで後悔してもお腹は喜んでいるので、私は大好きなものを食べれたら OK ということで、ありがとうございます。いや、そうね、そうなんですよ。大好きなものを口いっぱいに頬張ってる瞬間と、でそして大好きなものを食べ終わって、いやー、量多かったけどうまかったなって言ってる瞬間と、でそしてね、そのタバコを吸ってる瞬間と、あとはその大好きなものでお腹が満たされたことによって、眠気を感じて寝れるっていうね、このねサイクルってね、とっても幸せなことだと思います。いや、めちゃくちゃ羨ましいですね。やっぱね、チャーハンが美味しい店ってね、なかなかね、出会えないじゃないですか。それこそパラパラがいいのか、それともしっとりがいいのかみたいなところからチャーハンって始まるなと思いますし、そういうこう、なんて言うんだろうな、自分好みのチャーハンを大盛りで食べれるっていうのはね、めちゃくちゃいいことだなというふうに思いますね。いや、僕もね、マイベストチャーハン見つけたいなというふうに思います。いや、でもね、地元にはね、あるんですよ。いや、でももう、なんか長いこと食べてないから本当にそれがマイベストなのかどうか分かんないですけど、うちの地元はね、福岡県の久留米市ですけど、その福岡県久留米市はね、久留米ラーメンと焼き飯ですね、いわゆるチャーハンなんですけど、焼き飯を一緒に頼むっていうのがね、大体のその大人のなんていうかランチというかなんですよ。その焼き飯にはですね、いろんなものが入ってるんですけど、中でもね、かまぼこ刻んだやつが入ってて、それがね、すごくアクセントになってて、見栄えもいいですし、とても美味しいですね。はい、ということでありがとうございます。続きまして、ママリプトンさんからです。ありがとうございます。おはようございます。人間関係は難しいですが、何事にも誠意を持って接していれば最悪なことにはならないと思いますが、相性はあるのも確かですが、お互いに信頼ある人になればいいですよね。いや、本当その通りですね。 相性はねもちろんあるんですけど、でもね多分お互いリスペクトを持ってれば相性を飛び越えて仕事っていうのはできると思うので、まあ、そこっていうのは大切にしたいなというふうに思っております。ご飯は大盛り無料ですか？無料なら普通サイズを多めって言ってはどうでしょうか？あ、確かにね、それはいいですね。でもね、僕が行ってる定食屋さん、大盛りはね、料金取られるんですよ。明記はされてなかったので、なんとなく頼んでみたんですけど、しっかりお金取られてましたね。いや、別に取っていいんですよ。取って叱るべきだなというふうに思うんですけど、いや、難しいですよね。で、私もお米大好きなので、足りないことも多いです。この年齢でお腹いっぱいに食べてはいけないのかともしれませんが、満足のいくくらい食べております。夏に食べ物の話ができるのは元気ですよね。笑いということでありがとうございます。いや、ほんとね、夏はね、食欲落ちるって言いますけど、僕逆にその夏を乗り切るためにしっかり食べなきゃと思ってね、食べがちなんですよ。だからどうやら夏の方が太りやすいんじゃないかなっていうふうに思うんです。なんか世間一般的には夏の方が痩せて冬の方が太るらしいんですけど、どうやら夏の方が痩せて、あ、違う、夏の方が太って冬の方が痩せるっていう方が体にはいいらしいんですよね。これよくわかんないですけど、僕が大学生ぐらいの頃の俗説なので、果たしてこれが今でも正しいのかどうかはさておきなんですけどね。そう、ご飯のね、大盛り無料もね、結構罠じゃないですか。まあ多めにとかね、できたらいいんですけど、最近のねお店って結構タッチパネル式とか多いじゃないですか。まあ、なのでタッチパネルで頼もうとすると大盛りかもう少なめかみたいなことしか選べないじゃないですか。まあ、なのでなかなかね、そのちょっとだけ多めにしてくださいみたいな店員さんとのコミュニケーションとかがもう今取れないですし、まあもちろんね、店員さんからしてみたらそれが厄介なのかもしれないですけど、まあね、なんかそういうこう人情的なね、まあなんかこういうこと言ってたら古い人間だとかなんだとか言われそうですけど、その人情とか、そうなんで、人と人とのコミュニケーション、温かさみたいなね、そういうお店がなんかちょっと減ってきたんじゃないかなっていう風に悲しくなる瞬間はありますね。なんか嫌いなものとかもね、よくいるじゃないですか。ラーメンネギ抜きでみたいなね。なんかそう、僕は全然抜かないですけど、そういうこうネギ抜きとか頼むのにも、タッチパネルで頼んじゃうと、これどうしようもないなっていうのがあるんですよね。だからそこのコミュニケーションコストをカットすると、なんか。なんだろうね、もしかしたら食材の廃棄が増えるかもしれないですし、まあ何がいいのかっていうところはありますけどね、人件費も減るでしょうし、難しいところですよね。ファミレスとかもほとんど今タッチパネルですもんね。まあ最たるはもう回転寿司が回転してないですからね。まあ注文寿司になってるじゃないですか。注文レール寿司ですよね。だいたいレールに乗ってね、バーンとこう走ってくるじゃないですか。まああれもね、不思議なシステムですよね。厨房と直結したレールが走っててタッチパネルで頼んだらビューンって来るみたいな、もうあれもね面白いなと思いますよ。よっぽど日本人って寿司が好きなんだなっていう風にも思いますし、まあ、100円回転寿司とか昔は言ってたんで、100円でぐるぐるぐるぐる回ってるのをね、取るのも好きだったんですけど、まあ、今のねもう注文して、それがポンと出てくるっていうのはね、逆に原点回帰感があっていいかもしれないですね。板前さんがカウンターの向こうでね注文したやつを握って出してくれるみたいな、あれと、まあ、結局一緒ですからね、回ってるものを取るっていうのがすごく不思議なことだったのかもしれないです。今時の若者ってもしかしたら回転寿司も行ったことないかもしれないですね。回転してないのになぜ安いレール寿司のことを回転寿司って言うんだろうみたいなね、そんな風に思われてるかもしれないですよね。なんかそれと同じようなことを最近思ったんだよな。まあそうですよね、例えば携帯で写真を撮ることも写メ撮ってとかって、まあ、これも多分死語だと思うんですけど、写メ撮ってとかって言いますけど、写メってもともと写メールのことでしたからね。写メールって写真をメールに添付して送ることですからね。でこれがいつの間にか携帯で写真を撮ることの総称みたいな、俗称みたいなことになってて、まあこれもね、言語の変遷として面白いことなんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。続きまして、おにぎりさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。大盛りって難しいですよね。僕の場合、大盛り無料であれば、高確率で大盛りにしてしまいます。わかる。そこで問題が、最近右肩上がりで上昇中の体重ですよ。いや、そうなんですよね。自分に甘い部分がちょっとだけ、あるので、熱くなって、 だし、バテないように食べないととか、今日は仕事頑張って疲れたからしっかり食べないとなど、何かと理由をつけて食べてる気がします。わかります。本当は夏は自然と体重が減る季節で、それに重ねてダイエットをしていた時期もあったんですけどね。いや、そうなんですよね。夏はね、体重が減るらしいんですけど、さっきも言ったように体重が夏の方が増えがちって、僕も多分同じ理由だと思うんですよ。おにぎりさんと、おにぎりさんと同じようにバテないようにとか、体力つけとかないととかね、なんかそういうのでね、なんかしっかり食べちゃうんですよね。ダイエットで思い出したんですが、最近ショート動画なんかで結構見かけるエアロピクルスという動画、みんな頑張って踊っててすごいなと思いながら、これを続けるのはなかなか根性がいるなと始める前から諦めてます。笑い。果たしておにぎり痩せられる日は来るのでしょうか、ということでした。ありがとうございます。エアロピクルスってなんだ。エアロピクルス、ちょっと今調べてますけど、エアロピクルス、あ、なんだこれ、米アニメの曲。エアロピクルスと何ですか。エアロピクルスとは YouTube クリエイターが米アニメが手掛ける野菜たちが音楽に合わせてエアロビクスに励む姿を描いたシュールな短編アニメーション動画です。へえ、知らなかった。ちょっと後で見てみますね。エアロビクスとピクルスを掛け合わせた斬新な世界観が特徴で、だって。へえ、全然知らなかったですね。すごいな、こんなもんあるんですね。面白いな。いや、僕ね、ダンス苦手なんですよ。昔からその人の動きを、真似するっていうのが、いや別に不得意ではないんですけど、ダンスにおいては何をどうやったらその動きになるのかっていうのがあまり頭で理解できないんですよね。多分その別に小学校の時とか、その表現みたいなので、なんて言うんだろうな、運動会とかで踊ったりするじゃないですか、低学年の子たち。でそれはね、結構好きだったし、なんならね、結構うまく踊れてた自信もあるんですよ。でもとある時に、これね、すごい覚えてるのが、その運動会終わってめちゃくちゃ頑張って踊ったなと思って、褒めてもらおうと思って親にね、どうだったって聞いたんですよ。でしたら、うちの父親がですよ、そのダンスが、なんかこう腰を振るような、横に振るようなね、そういうこう、なんていうの、腰に手を当てて腰を横に振るような、ダンスのパートがあったんですよ。でその腰を横にフリフリ振ってるというのがすごく面白かったと。でそのお尻がプリプリしてて面白かったって、まあね、今だったら分かります。今だったら可愛かったよっていうのを照れ隠しだね、親父も言ってたんでしょう。でもね、それがね、痛く傷つきまして、未だに覚えてるんですよ、そういう風に言われたの。だからね、本当にね、言葉選びっていうのは大人だからこそ許される言葉選びと、子供に対してストレートに伝わってしまって逆に傷つけてしまうみたいなね、言葉選びとあると思うんで、なんかそれはね、本当気をつけなきゃいけないなって思うんですけど、まあ多分ね、それ以来じゃない、いや、それ以来にするのは変かな。うん、やっぱね、ダンスが苦手なんで、今の時代ね、なんかダンスが必修らしいじゃないですか。いや、本当今の時代じゃなくてよかったなっていうふうに思います。踊って単位もらえるなら楽なもんかなとも思うんですけども、よく TikTok とかもね、皆さん踊ってね、動画とか上げていらっしゃるなというふうに思いますよ。あのダンスしてる人たちってすごいですよね。まあ今ですとなんか爆裂とかね、ああいうのとかね、結構みんな踊ってますけど、別にインフルエンサーじゃなくてもね、ちょっとしたなんか中高生とか大学生とか踊ってるじゃないですか。でああいうのって本当なんか見て覚えるってすごいなっていうふうに思いますよ。なんでその手がクロスしてるのがパッと見てわかるんだろうみたいなね、なんかいろいろなジャンルあるじゃないですか。よくわかんないですけどね、ダンスとかもねすごいなと思いますし、まあ何よりもね、まあ、オリンピックにも採用されてるブレイキンあるじゃないですか。ああいうのもね、こう僕が高校生の頃も友達とかが何かやってたんですけど、ブレイクダンスとかね、できたらかっこいいんだろうなっていうふうに思いますけど、もう今更ですかね。なかなかね、多分始めてもね、体が多分壊れて終わるような気がしてるので、まあ健康大事に行くためには何かしらを諦めなければいけないということで、まあそれと同じくして健康第一、あとは体重のことを考えるとね、大盛りっていうのも、ね、控えた方がいい日が来るのかもなとは思いつつ、でもね、何が健康か分かんないですから、精神的な健康っていうのが一番いいと考えれば我慢は良くないとも思いますし、まあ、太ってることがストレスになるようであれば、まあ、一念発起してねダイエットしていくっていうのも一つ手なんじゃないかなみたいなことを偉そうに言ってますが、僕もね今絶賛ねその減量を頑張っている、まあそんなにね必死にこいてるわけではないですけども、徐々にいいですがね、減ってはいるので、まあ、そんな形で、今週もね お話ししてまいりましたけれども、いやーもうね、冒頭にも途中でも話しましたけどね、まあ、とにかく暑いですね。もう本当に暑い日が続いてますし、なんかこの時間でもこんなに明るいんだみたいなこと最近思いますね。そうこうしてたらいつの間にか夏至が過ぎて、どんどんどんどん日が短くなっていくんでしょうけれども、なんかね最近不思議な感じがしますよね。ね、まだ6時ぐらいかなと思ったらもう8時みたいなね、時間の流れ方がちょっと異常な感じがしてます。まあそれは狂わされてるのかもしれないですけどね。まあそんな感じで、来週もまたお会いしましょう。いきます、せーの、トリゴエンド。